現在はですね、2019年のですね、9月の10日の火曜日です。火曜日かな。あのですね、私、産経新聞がですね、4日5日前ですか、河野太郎さんが 外相からですね、防衛省、防衛大臣にですね、なるであろうみたいな記事を、とりあえずその時点では産経だけがすっぱ抜いてました。飛ばしである可能性もあるかなとぼーっと見てたらですね、昨日の時点で、中国、韓国、北朝鮮などにですね、思って、彼らのですね、大陸半島勢力を忖度ばっかりしている犬頃のですね、安倍政権が嫌いで嫌いで仕方がないんでしょう、共同通信がですね、まあ、多分共同通信の記事だと思います。まあ、いやいやなんでしょうね。河野太郎が防衛省になるんだってよ、けみたいな形でこれを伝えておりました。これは外相を辞めさせて、河野太郎さん外相を辞めさせて、無益、役付けさせないと、河野太郎さんがですね、韓国に対して毅然な態度を取ったでしょ。韓国大使はですね、例えば徴用工がうんぬんの時にね、お互いの企業が、なんか財団作りましょうや、みたいなことは、失礼でございます。無礼でございます。みたいなこと、なんか、江戸時代の人かなと私思ったりもしたんだが、あまりにも無礼でございます。みたいな。どこの時代に、まあ、そういう形でですね、それは毅然とした態度、うんぬんというふうに言っておりましたけれども、そういうことを評価しないで無益やめさせると、他の何の役にもつけないと、韓国の側としては、それを利用するんですよ。安倍政権は韓国とですね、関係改善をしたいからですね、韓国に対して非常に無礼な言葉をたくさん吐いてきた河野外相を更迭したんだ。今こそ日本にですね、日本に頭を下げるとは彼は言わんな。日本に頭を下げさせて、日本の方から謝らせて、関係をですね、改善してやってもいいということを検討しようかもしれない。うるせえやバカ野郎みたいな。こういう。ところがですね、防衛省、防衛大臣に据えました。まあ、岩屋よりはいいだろう。岩屋は問題やであんなもん。で、これも置いといて。私はですね、結論から言いますよ。これ戦争準備内閣だと思ってます。別に日本が韓国に対して戦争を仕掛けるという意味ではないのですが、北朝鮮がですね、米国との対話というか、米朝首脳会談におけるですね、最終期限を12月の31日か、まあ何日か知らんけど、12月の末に勝手に設定しました。結局ですね、それは彼らの思惑からすれば、トランプ大統領は再選が近くなるから、2期目の選挙レースのことを考えたら、北朝鮮に対して大幅譲歩するはずだみたいな形の読みも当然これはあるでしょう。ところがですね、逆にその北朝鮮が一方的にその12月の末ぐらいまでだみたいな形のですね、期限を決めちゃったんで、米国の方は北朝鮮をいつでも攻撃できるような軍事における準備体制を完成完了してしまいました。恐ろしいことです。いや別に恐ろしくはないんだけど、どういう意味かというと、トランプ大統領ポチッとなとボタンを押すと、おそらく24時間か48、多分48いかんだろう。24時間以内に、北朝鮮の主要軍事基地、軍事施設が、まあ、地上施設は多分トマホークでやられるでしょう。地下施設、まあ B1 か B2 か使うかもしれない。あ、つまり超巨大なですね、大型の爆撃機なんですが、これ飛ばされても北朝鮮レーダーで捉えることできません。おそらくロシアや中国も捉えることできないんですよ。少なくとも今の段階では。それぐらいのステルス能力持ってます。だからね、いやだから去年だったか2年前ですね、北朝鮮の奥深くにまで入って戻ってきたみたいなことを意図的に米軍流したでしょ。記事に出てました。それはですね、状況分析からするとどう考えても平常の真上ぐらいまで行ってんですよ。あんなもんどう考えたって何もできなかったんだと思います。まあだってね、北朝鮮の GDP ってのは島根県よりもちょっと下なんですよ。島根県の1年間の売り上げよりも彼らの1年間の売り上げってのは国家として下なんですよ。そんな国にですね、核兵器作れるかもしれないけれども、というか島根県作れるのか、いやそういう話で置いといて、そんなレーダーシステムあるわけねえだろ。まあ、こう言っといて。そういうことです。河野外相が河野防衛省になるということは、米国との間におけるですね、戦闘行為の時の意思、伝達、コミュニケーションを円滑に速やかに素早くやるための人材として、米国の側がこれを強く求めたんだろうな、ということが私には見えます。彼は英語が得意です。安倍首相も英語が得意です。知らんかったけど、そんなには。ね、いや、まあそうなんですよ。だからね、私は次の段階で、いきなり B1 とか B2 爆撃機が、いきなりハワイとかグアムから飛んでくるってことは多分ないので、もし北朝鮮を攻撃するという形になるのであれば、 その数ヶ月前に何らかのですね、演習であるとか移動であるとかの動きがおそらく出るんじゃないかなと思って、これはじっと見てます。まあね、その時にね、南朝鮮、韓国のですね、特定の施設を爆発する、空爆するということすら私はあると思ってます。私は韓国のですね、連中が濃縮ウランを作ってるだろうというね、この疑いを個人的に持ってるけど、きっとそうなんじゃないかな。まあ、だんだん言葉が弱くなってますが。でもね、それぐらいのことしなければ、一応ね、腐っても同盟国のですね、韓国に対して、強気に出られないんですよ。米国の中における米韓同盟マフィア、韓国に投資してですね、儲けてるような人たち、韓国に駐留してですね、米国の合衆国予算からの連邦からのですね、お金を月給としてもらってるような人たちが黙ってないんですよ。それらが黙ってるということはですね、そんなに大きな反対運動していないということは何か、核兵器しかないんですよ、はっきり。大量破壊兵器しかないんですよ、こんなもん。どう考えたって。それらの製造に関与していたとしか私には思えないです。こういうこともですね、これから少しずつ明らかになるんじゃないかなと思ってます。ヤフーなんかでですね、日本のプルトニウムがですね、持ってるのは危険だとか、いきなり日本のプルトニウムがあって、視線そらしの情報が出た時点でですね、まあなんか企んでんだろうなと。それです。あなたも、いつも言ってますね。あなたも、いろいろとですね、公開情報、真剣に見てほしいかなということをですね、言っておきます。そんなわけです。よろしく。ごきげんよう。現在はですね、2019年の、9月の10日のですね、火曜日です。2日3日前にですね、韓国の日産が、韓国から事業を撤退するかみたいなことを検討し始めたということを私多分言ったと思います。言ってないかな？まあ言ったと思います。で、その中の流れでさらにですね、GM とかですね、フォードとかですね、ああいう米国系の、フォードはいないのかな？でも GM はいるのか。米国系のですね、企業も韓国から本格的に逃げるということをですね、どうもやるんじゃないかという動きが出てます。それはですね、ストライキがやっぱひどいんですよ。私、現代自動車がですね、それらの従業員が徹底的にストばっかりやってですね、全然車が生産できてないということはよく見るんですが、確か、革労協だったっけ、労働同盟だったかな、忘れちゃったんですけど、韓国における巨大な労働組合連合というかね、連合組織っていうのがあるんですが、これは北朝鮮なんですよ。思いっきり。でですね、韓国の、なんていうかな、自動車産業における自動車ラインを止めるというのはどういう意味を持つかというと、韓国製の、おそらくコピー兵器だと含めるですね、兵器製造産業であるとか、そういうものもですね、間違いなく止まってます。韓国の中における民間企業というものが、民間の商材だけを作ってることはないんですよ。あれ、軍事大国なんですから、何度も言いますけど。ね。陸軍兵士で48万人だったかな？いるんですよ。まあ、ほとんどはね、使い物にならないやつばっかりかもしれんけど、一応それでも数として48万人いるんですよ。48万人ですよ。どんな陸軍国家よっていう感じですよ。はっきり言って。だから、民間と称するですね、半導体とか、ね、自動車だとか、飛行機は作らんか。まあ、で、そういうような企業において、間違いなく兵器の関連部品は作ってるはずです。まあ、あとだから、韓国の中のですね、国家分断であるとか、そういうことも仕掛けているでしょう。で、この北朝鮮の動きもですね、読めないですよね。この間、昨日言ったんか、米国のちょっと大きいですね、なんちゅう川だったか忘れちゃったけど、その、現代自動車がですね、400台かな、積載された、まあ、貨物船がですね、80度傾いて、まあ、だから座礁して横倒しになったんですよ、ドッカーンとか言ってきっと。80度傾いた状態でですね、まあ、従業員も何人かいなくなってですね、行方不明、うんぬんが大変な事故が起きてるんですが、昨日の時点ですね、昨日の時点でですね、ツイッター見たらですね、やっぱ日本のせいだそうです。あ、そうか、日本悪いんか。なんか日本の三菱だったかですね、三井だったかわかんないけど、なんか輸送船がいてて、それを避けようと思ったらですね、倒れちゃったそうです。ほう、そうですか。バカ野郎、意外にしろよ、お前。どこの世界に避けるというか回避行動を取ったら80度もですね。まあ、横倒し、ほとんど横倒しですよ、あれ。になるんだよ。だからもう化石祭以外なんかあんの？例えば、この船は10トンまででしょ？ 10 トンまでしか積んじゃいけないって書いてあるでしょ？この使用書に。というふうに書いてあっても、彼らはですね、150トンぐらい積むんですよ。冗談抜きに。 喫水船がですね、いわゆるその海面とですね、空気の間にこの船のですね、なんかなんて横の線が出るでしょ。もう本当にもうギリギリで、もうなんていうか、小学校のおもちゃみたいな感じでですね、きっとね、ほんのちょっと人間がその上でジャンプなんかしたりしたら、海の波頭がですね、ザップンザップンと看板の上にですね、上がってくるぐらいにですね、船が沈んでるに違いないんですよ。まあいいや。水深が浅かったそうですよ。11メートルだったかな、その川と海との境目みたいなところは。急に浅いところがですね、あって、おそらくそれをコントロールできなかった。そうだ。つまり操縦できなかった。で、乗り上げちゃった。そのままズズズズっと行っちゃったみたいな。多分それじゃないかなと思います。と思いますと一応言うんだけど、ひょっとしたら外部からの爆弾的な何かを仕掛けられたということもあります。そしてそれは北朝鮮の工作員であるということも本当にあるんですよ。でもね、それはあるかもしれないけど、韓国発のですね、いわゆる巨大なインフラであるとか、ダムであるとか、ね、ラオスのダムとかね、インドネシアにある製鉄所だとか、ね、ああいうのは爆発したとか、うんぬんというのも、北朝鮮工作員がそれをね、爆発物を仕掛けて、そういう形に持ってったということは、あるかもしれないけど、まあ、大抵それはですね、韓国の側のミスなんじゃないかなと思います。まあ、逆にそれ北朝鮮だったりしたら、それはそれで恐ろしいな、怖いなというふうには私は思いますけどね。だから、まあ、どうするんですかね、現代の人。そのね、韓国から自動車産業が抜けていく、うんぬんとかってやってですね、そして現代の自動車の人たちもですね、北朝鮮に頭乗っ取られてですね、そしてもう作らないとかでやるの結構なんでしょうけど、ストやってですね、もう 30% ボーナス上げろとかね、もう言いたい放題やってるんですけど、なんかね、車なんて、ちょっとした製造機会を与えて、ちょっとした職業訓練すれば、どこの国でも作れるんですよ。だからその同じようなことがですね、だからベトナムとかタイとかでですね、日本の、まあ、鈴木とかあっちに行ってんのかな、インドシナにいっぱい。だけどですね、それらの資本で、インドなんかもそうですね。それらの資本で現地の人たちが、今から30年前ぐらいの日本の車の組み立て会社工場みたいな形で、熟練工がですね、ドリルとか溶接機片手に持ってですね、渋谷とかでスポット溶接しながらですね、やっております。で、製品が悪いかというと、そうでもないです。確か私知ってるぐらい、日産の、なんだっけ、マーチじゃないけど、日産のいくつかの車種というのは、ベトナムで作ってんじゃなかったかな。ベトナムかインドネシアか、ベトナムじゃなかったかな。それを日本に輸入して販売してるという形です。だから私は日産車乗りません。というか日産車なんかいいとこあんのかよ、そういうこと抜きにしてよ。と私は思います。ルノーが入ってからいっぺんにね、ダメになったね。いろんな意味で。ただそうしなければきっとコスト割れしていたんだろうなと。いいもん作っていたのかもしれないけど、日産車って売れなかったからね、昔から。売れないくせに GTR とか作ってたからね。で、まだこれは悔しいことにいい車なんだよ、これはまだよ。ねえ。ちょっと話ずれますよね。32R とか 33R とか 34R とか。あれはすごい車なんですよ。本当に。レーシングカーなんですよ。市販で作ってっけど。ね。と、こんなこと私が言ってもしょうがないんだけど。2は33が一番いいって言いますね。やっぱノイズ、鼻が長いから。安定してるよ。高速安定性がいい。お前どこで走らせてんの？おじさんに言ってみな。どこで230キロとか240キロ出してんの？言ってごらん。ね、湾岸ミッドナイトの世界みたいなこと言ってますね。ところがですね、やっぱ2になると33いい？あ、東城にわかじゃないと思うけど、にわか一番いいの34に決まってんだろか、バーカーとか言って、まあ怒られますね。34ね、まあ私は32とか3334というかきっと分かんないと思います、あなたはね。検索してください。どうでもいいよ、もうこんな話は。置いといて。そうですね。私はムンジェインというキャラクターがですね、本当に韓国という国家が、もう経済的にダウンして、崩壊して、ガッタガタになってですね、もう、経済衝動焼け野良派になる。というところまで本当に想定してしまっているからこそ、こういうですね、強硬な、しかし愚かな態度を一切やめないんだというふうに考えております。彼の頭というか、彼の周辺を含める人間の頭の中には、本当に朝鮮統一しか入ってないんですよ。 朝鮮統一してですね、そこから、いわゆるもう20年後ぐらいにおいては、米国、英国、日本などの今の西側諸国のですね、力は弱まって、間違いなく中国様の時代になるので、そこに朝鮮統一王国として主要なプレイヤーとして参加しようという長期計画戦略を、多分そうなんですよ。うん。しかしですね、短期的にはそれはですね、今現状の韓国の財閥に死ねというようなもんですから、あのサムスンとかそれはですね、徹底的にあの抵抗するわけです。抵抗したから牢屋に入れ込まれたみたいな形で。これからその韓国の中においては強権政治がとてつもなく増えるでしょう。宋国さんでしたっけ？チェ・ググさんちゅう人がですね、とてつもなくファシズム的なですね、政策をやるでしょう。そのことにおいて日本はですね、どうなるんですかね。新日鉄だとかですね、住友だとか、なんかいろいろあるでしょ。徴用工のですね、資産をですね、売り払うとか、ですね、彼ら引き伸ばすだけ引き伸ばして、状況が自分たちにとってだけ都合よく変わるということを狙ってるもんですから、12月の末だったか1月の頭ぐらいまでですね、これを現金化を引き伸ばしたんですが、確かそうだったはずです。このチェ・ググさんが法相にもう決まっちゃったんで、そういうことを早めろだとか、なんかもうわけのわかんないことをですね、やってくる可能性が相当高まったと思ってます。そうなった時にですね、まあ日韓関係は完全に壊れる方向に、どう考えても一旦壊れる方向に行くんですが、その壊れる方向、壊れる流れの中で、彼ら自身が一方的に自滅する分には知ったことじゃないんですけれども、テロだとか犯罪者を本当に送ってくるということの流れの中に入ると、まあお互いが不幸になるということもありますし、そしてそれらの混乱状態が長期化すると、私は北朝鮮が色気を出して韓国に対する本来は考えていなかったであろう南進とかもする可能性があるなぁと見てます。ただ、普通の常識で考えれば北朝鮮は12月のまあ末ぐらいまでに米朝の首脳会談をやるだとかその期限切ったんで、おそらくはその内側、その期間内には何もしないとは思いますが、これはわかんないですね。私9月、10月における北朝鮮の作付けというか収穫を見ております。おそらく、だいぶ悪いと思います。台風13号だったかな。韓国通って北朝鮮直撃しましたが、現地ではだいぶ死者で、日本では考えられないほどの数の死者とかが出てるみたいですね。それは韓国の話であって、北朝鮮はおそらくもっと出てるんでしょうね。まあ、これからだからそういうのが増えるのであれば、彼らは何事かに気づくであろうか。いろんなことを考えますけど。まあ、あなたでですね、こんなことは言ってますが、公開情報をですね、自分なりに読み解いてほしいかなと。そういうことを言います。はい。そんなわけです。よろしく。ごきげんよう。